半七捕物帳。地蔵は踊る。岡本喜道一。ある時、半七老人を訪ねると、老人は私に聞いた。あなたに伺ったらわかるだろうと思うのですが、喜道という俳諧師はどんな人ですね。時は日清戦争後で、ホトトギス一派その他の新俳句勃興の時代であったから、私もいささかその心得はある。喜道を聞かれて私はすぐに答えた。彼は武尊の皇帝で三代目夜半帝を継いだ知名の俳人であると説明すると、老人はうなずいた。そうですか。実はこの間あるところへ行きましたら、そこへ諸賀屋が来ていて、喜道の短冊というのを見せていました。私は徘徊のことなぞは、ぼんくらで一切わからないのですが、その短冊の句だけは覚えています。なんという句でした。たが元祖、地蔵縛りし藤の花。そんな句がありますかえ？あります。確かに喜道の句で、聖歌集にも出ています。面白い句ですね。私のような素人にも面白いと思われました。と、老人は微笑んだ。縛られ地蔵を読んだ句でしょうが、徘徊だから風流に藤の花と言ったので、藤づるで縛る謎は滅多にない。みんな荒縄で幾重にも厳重に引っくくるのだから、地蔵様もやりきれません。何かの願掛けをする者は、その地蔵様を縛っておいて、願が叶えば縄を解くというわけですから、繁盛する地蔵様は年百年中縛られていなければなりません。それが仏の理性方便、誠にありがたいところだと申します。どの地蔵様を縛ってもいいんですか？いや、そうはいかない。むやみに地蔵様を縛ったりしては、罰が当たる。縛られる地蔵様は、縛られ地蔵に限っているのです。縛られ地蔵は、諸国にあるようですが、江戸にも二三箇所ありました。中でも世間に知られていたのは、小石川明賀谷の臨泉寺で、臨泉寺、新光寺、良念寺、徳雲寺と四軒の寺々が門を並べて小高い丘の上にありましたが、その臨泉寺の門の外に地蔵堂がある。それを妙賀谷の縛られ地蔵といって、江戸時代には随分信仰するものがありました。地蔵様の尊像は高さ三尺ばかりで、三間四方ぐらいのお堂の中に収まっていましたから、雨風にさらされるようなことはなかったのですが、荒縄で年中ぐいぐいと低くくられるせいでしょう。石像も自然にすれ損じて、江戸末期の頃には地蔵様のお顔も、はっきりとは拝めないくらいに、摩滅していました。臨泉寺には、門前町もあって、ここらでは、ちょっと繁盛のところでしたが、何事をか思い浮かべるように、半七老人は、薄く目を閉じた。それが老人の癖であるとともに、何かの追憶でもあることを、私はよく知っていた。私は懐中の手帳を探り出して膝の上に置くと、その途端に老人は目を開いた。あなたも気が早い。 もう閻魔帳を取り出しましたが、あなたに出会うと、こっちが縛られ地蔵になってしまいそうで、地蔵を縛りし夫人の花。祈祷の句のおかげで今日も私は一つの話を聞き出した。そのお話というのは、まあこうですと老人は語り始めた。臨泉寺は茗荷谷ですが、それから遠くない第六天頂に光源寺という浄土の寺がありました。光源寺か、高く厳しいと書く光源寺か、ちょっと忘れてしまいましたが、まあ、光源寺としてお話をいたしましょう。これもかなりの寺でしたが、この寺の門前にも、縛られ地蔵というものが出現しました。臨泉寺に比べると、ずっと新しいもので、何でも安政の大地震後にできたものだそうです。そういう地蔵を新規にこしらえたんですか？まあ、こしらえたといえば言うのですが、光源寺の住職の夢に地蔵尊が現れて、我は寺内の墓地の隅にあって、土中に埋められること204年。今や吉縁の時節到来して人間に出現することとなった。我を縛って祈願する者は諸願成就疑いなから。夜が明ければ墓地の北の隅にある大銀杏の根を掘ってみよ、うんぬんというお告げがあったので、その翌朝をすぐに掘ってみると、果たして大銀杏の下から三尺余りの石地蔵が現れ出たというわけで、嘘か本当か、昔はしばしばこんな話がありました。そこで、光源寺でもその地蔵様を門前に祀って、やはり小さいお堂をこしらえて、臨泉寺同様の縛られ地蔵を拝ませることになりました。場所が近いだけに、なんとなく競争の形です。いつの世でもそうかもしれませんが、昔は神仏に流行り廃りがありまして、やはり神は大変に繁盛するが、やがて廃れる。そこで、流行らず廃らずが本当の神仏だなどと言ったものですが、新しきを好むが人情と見えて、新しくできた神様や仏様は、一時繁盛するのが習いで、光源寺の縛られ地蔵も、当座は大層繁盛。お線香やお賽銭が、おびただしいものであったと言います。銅で縛るならば、繁盛の地蔵様を縛った方が、ご利益があるだろうというわけでしょう。そのご利益があったかなかったか知りませんが、前にも申す通り、流行り物は廃れる道理で、一時繁盛の縛られ地蔵も、三四年の後には、だんだんに錆びれて、参詣の足は再び本家の臨泉寺に向かうようになりました。これからのお話は、安政六年七月以後のこととご承知ください。去年の安政五年は、例の大コロリで、江戸中は火の消えたようなありさまでしたから、今年の夏は再びそんなことのないようにと、誰も彼もビクビクしていると、六月の末頃から、コロリのような病人がまたぼつぼつと現れてきました。もちろん去年ほどの大流行ではありませんが、吐くやら戻すやらで死ぬ者が相当にあるので世間が穏やかではありません。何しろ去年の大コロリに怯えきっているので、 寄れば触ればその噂でした。またその最中に不思議な噂が立ちました。光源寺の縛られ地蔵が踊るという。地蔵が踊る。笑っちゃいけない。そこが古今の人情の相違です。地蔵が踊ると言えば、あなたはすぐに笑うけれども、昔の人は真面目に不思議がったものです。たとえ昔でも、了見のある人たちは、あなたと同様に笑ったでしょうが、世間一般の町人職人は、真面目に不思議があって、その噂が、それからそれへと広がりました。元より石の地蔵様ですから、普通の人間のように、こりゃこりゃと手を叩いて踊り出すのじゃない。右へ寄ったり、左へ寄ったり、前へかがんだり、後ろへ反ったり、前後左右にガタガタ揺れるのが踊っているように見えるというわけです。昼間から踊るのではなく、日が暮れる頃から踊り始める。いくら七月でも、地蔵様までが盆踊りじゃあるまいと思っていると、誰が言い出したのか、またこんな噂が立ちました。この踊りを見た者は、今年のコロリに取りつかれないというのです。地蔵は始終踊っているんですか、と私は聞いた。日が暮れてから踊り出すのですが、夜中まで休みなしに踊っているのじゃない。時々に踊ってまたやめる。それを拝もうとするには、どうしても気長に半時ぐらいは待っていなければならない。それにはちょうどいい時候ですから、夕涼みながらに山の手はもちろん、下町からも続々参詣に来る。その中には、面白半分のやじ馬もありましたろうが、コロリよけのおまじないのように心得てわざわざ拝みに来る者も多い。そんなわけで、光源寺の縛られ地蔵は、また繁盛しました。それが寺社方の耳に入って、役人が念のため出張すると、なるほど、跡形のないことでもなく、地蔵は時々に踊るのです。そこで役人も一旦は無事に引き上げたのですが、妙言猛説の取り締まりを厳重にする時節柄、こういうことを黙挙していていいか悪いか、次第によっては地蔵堂の扉を閉じさせて、参詣を一時差し止めなければなるまいという意見も出ましたが、それがいずれとも決着しないうちに、七月も過ぎて八月になると、その十二日から十三日にかけて大嵐。七月の二十五日にも嵐がありましたが、今度の嵐は一層強い方で、屋根をめくられたのも、塀を倒されたのもあり、近在には水の出たところもありました。その嵐も13日の夕方から止んで、14日はからりとした快晴、陽気もめっきりと涼しくなりました。日が暮れると例のごとく光源寺には大勢の参詣人が詰めかけて、お線香を供えるのもあり、お賽銭をあげるのもあり、いずれも念仏合唱して、今か今かと待ち受けていましたが、どういうわけか今夜に限って地蔵様は身動きもしない。待てど暮らせど一向に踊り出さないのです。不思議ですね。不思議です。みんなも不思議だと言いながら四つ、午後十時頃までは待っていたのですが、 地蔵様は冷たい顔をしてびくとも身動きもしないので、とうとう根負けがしてぞろぞろと引き上げました。8月14日で今夜はいい月でした。あくる晩は月見ですから、参詣人も少ない。それから16、17、18、19の4日間、地蔵様はちっとも踊らないので、みんな当てが外れました。陽気も涼しくなって、コロリもおいおい下火になったので、地蔵様も踊らなくなったのだと言いふらすものもありましたが、ともかくも地蔵様はもう踊らないという噂が立ったので、参詣人もぱったりと耐えてしまいました。するとここにまた一つの事件が出題しました。どんな事件が？やはり光源寺に起こったんですか？そうですよ、と老人はうなずいた。8月24日の朝、小石川おたんす町に屋敷を持っている今井善吉郎という小旗本の中元武助が何かの用で7つ半、午後5時ごろにこの光源寺門前を通りながら何心なく地蔵堂を覗くと、薄暗い中に人らしい姿が見える。近寄ってよく見ると、一人の女が縛られている。女は荒縄で厳重に縛られているのです。縛られ地蔵に女が縛られている。面白いですね。面白いどころじゃない。女はもう死んでいるらしいので、ブスケも驚きました。しかし、自分は先を急ぐので、そんなことにかかり合ってはいられない。ちょうどに表の戸を開けかかった近所の酒屋の若い者にそれを教えて、自分はそこを立ち去りました。さあ、大騒ぎになって、近所の人たちが駆け集まると、女は19か20歳ぐらい、色白の小綺麗な娘ですが、見るからに野暮な田舎娘のこしらえで、ひっつめに行った一丁返しがむごたらしく崩れかかっていました。まったくあなたの言う通り、縛られ地蔵に女が縛られていて、しかもそれが死んでいるというのですから、普通の変死以上にみんなが騒ぎ立てるのも無理はありませんでした。寺門前の出来事であるから、光源寺から寺社方へ訴え出て、係役人の検視を受けたのは言うまでもない。女は首られて死んだのである。その死体は石地蔵を後ろにして両足を前に投げ出し、あたかも地蔵を背負ったような形で荒縄を幾重にも巻きつけてあった。その縄が彼女の首にもかかっていたが、それで絞め殺されたのではなく、すでに絞め殺した死体を運んできて縛られ地蔵に縛りつけたものであることは、検視の役人にも推定された。この場合、女の身元詮議が第一であるが、光源寺ではそんな女を一切知らないと答えた。近所の者もそれらしい女の姿を見かけたことはないと申し立てた。その風俗を見ても江戸のものでないらしいことはわかっていた。女は木綿の巾着にちっとばかり小銭を入れているだけで、他に証拠となるような品物を身につけていなかった。死体はひとまず光源寺に預けられて、心当たりの者の申し出を待つほかはなかった。しかし、 それが他殺である以上、ただそのままに捨ておくわけにはいかない。八丁堀同心の高見源四郎は半七を呼びつけた。光源氏の一件はおめえもうすうす聞いているだろうが、寺社の頼みだ。一つ働いてくれ。女が殺されたそうですね、と半七は眉を寄せた。寺社がそもそも手ぬるいからよ。地蔵が踊るなんてバカバカしい。早く差し止めてしまえばいいのだ。私は見ませんが、古文の亀吉は話のために地蔵の踊るのを見に行ったそうですから、あいつと相談して何とかいたしましょう。半七は受け合って帰った。彼はすぐに亀吉を呼んで相談にかかった。その地蔵の踊りをおめえは見たのだな。見ましたよ、と亀吉は笑いながら言った。世間にはどうして目くらが多いのかと、わしも実に呆れましたね。地蔵が踊るのじゃね、踊らせるのですよ。そうだろうな。あの寺はね、臨泉寺の向こうを張って、縛られ地蔵を流行らせたが、長いことは続かねえ。そこで今度はその地蔵を踊らせて、それを拝んだ者はコロリに取りつかれねえなんて、いい加減なことを言いふらして、つまりはお賽銭稼ぎの山仕事ですよ。何しろ寺でやる仕事で、町方がうかつに立ち入るわけにもいかねえから、わしも指をくわえて見物していましたが、今に何事か出退するだろうと、ないないにらんでいると、案の通り、こんなことになりました。こうなったら遠慮はねえ。山志望像を片っ端から引き上げて泥を吐かせましょうか。そう、手っ取り早くもいかねえ、と、半七は少し考えていった。まあ、一通りは順序を踏んで、こっちでも調べるだけのことは調べておかなけりゃならねえ。相手に悪強情を張られると面倒だ。そこで、その地蔵が14日から踊らなくなったという。おめえはそのわけを知っているか。コロリもだんだん下火になったのと、寺社の方からなんだか嫌なことを言われそうにもなってきたので、ここらはもう見切り時だと諦めて踊らせないことにしたのでしょう。そうかな。と半七はまた考えた。それにしても殺された女が光源氏にかかり合いがあるかどうかだが、そこはまだ確かにわからねえ。地蔵を踊らせたのは坊主どものからくりにしても、女の死体は誰が運んできたのかわからねえ。寺の坊主が殺したのならわざわざ人の目につくように、地蔵に縛り付けておくはずはあるねえと思うが。山志望詰め、それを種にしてまた何か言いふらすつもりじゃありませんかね。そんなことがねえとも言えず、あるとも言えねえ。ともかくも念のために小石川へ踏み出してみよう。現場を見届けてからの分別だ。半七が古文と二人連れで、神田三河町の家を出たのは、24日の7つ、午後4時過ぎであったが、日が詰まったと言っても8月である。足の速い二人が江戸川端を伝って小石川へ登った頃にも、秋の夕日はまだ赤く残っていた。光源寺は相当に広い寺で、花盛りの頃には定めし見事であったろうと思われる猿すべりの大樹が門を覆っていた。往来の人や近所の者が5、6人佇んで家を覗いていたが、寺中はひっそりと静まっていた。門前の左手にある地蔵堂は、寺社方の注意か寺の遠慮か、 飯田戸や義嗣のようなものを入り口に立て回して、道内に立ち入ること無用の札を立ててあった。二人は立ち寄って、戸の隙間から覗くと、石の地蔵はやはり薄暗い中に立っていて、その足元にはコオロギの声がキレキレに聞こえた。入ってみましょうか、と亀吉は言った。断らねえでも構わねえ、入ってみよう。おめえは外に見張っていろ。亀吉に張り番させて、半七はそこらを見回すと、肩ばかりに立て回してある義嗣の間には、くぐり込むだけの隙間が容易に見出されたので、彼は体を小さくして道内に忍び込むと、コオロギはにわかに焼き止んだ。試みに石像を揺すってみると、像は三尺余りの高さではあるが、それには石の台座もついているので、手軽にぐらぐら動きそうもなかった。半七はさらに身をかがめて足元の土を見回した。おい亀、手を貸してくれ。はい、はい。亀吉も這い込んできた。この地蔵を動かすのだ。これでも台石がついているから一人じゃ自由にならねえと半七は言った。二人は力を合わせて石像を揺り動かした。それから少しくもたげて、その位置を右へ移すと、その下は穴になっていた。周囲の土の崩れ落ちないように、穴の壁には大きい石ころや古い石塔が横たえてあった。そんなことだろうと思った。半七はその穴へ降りてみると、深さは五六尺。それが奥に向かって横穴の抜け道を作っている。その抜け道は幅も高さも三尺に過ぎないので、台の男は這って行くのほかはなかった。半七はモグラのように這い込むと、まだ三軒とは進まないうちに、道は塞がって行く手を遮られた。彼は呼んどころなく後ずさりをして戻った。行かれませんかえ、と亀吉は聞いた。抜け裏じゃねえ、と半七は体の泥を払いながら笑った。途中で行き止まりだ。だがもうわかった。あいつらは抜け道から土台下へ這い込んで地蔵をぐらぐら踊らせていたに相違ねえ。子供騙しのようなことをしやがる。これで手綱の種は分かったが、さてその女がこの一件にかかり合いがあるかねえか、その判断が難しいな。小声で言いながら、二人は義嗣をかき分けて出ると、そこには一人の女が伺うように立っていたので、物に慣れている彼らも少しくっとした。女は十六七で、顔に薄い包装の跡をパラパラと残しているのを基準にして、色の小白い器量の悪くない娘であった。お前はどこの子だえ、と半七は聞いた。はい、そこの、と娘は門内を指さした。門を入ると左側に花屋がある。彼女はその花屋の娘であるらしい。半七は重ねて聞いた。今朝はここに女が死んでいたというじゃねえか。ええ、と娘は曖昧に答えた。その後に誰か死骸を訪ねに来たかい？いいえ。死骸は奥に置いてあるのかえ。ええ、と、彼女は再び曖昧に答えた。とかくに曖昧の返事を続けているのが、半七らの注意を引いた。亀吉は、やや脅すように聞いた。 おめえに良心はあるのか。おめえの名は何と言うのだ。母のお金は千年病死した。父の定吉は花屋を商売にしているほかに、この寺内が広いので、寺男の手伝いをして、草取りや水まきなどもしている。自分の名はおすみ。年は17であると彼女は答えた。おめえたちは門のそばに住んでいながら、夕べから今朝にかけてここへ死骸を持ち込んだことを何にも知らなかったのかえ、と半七は入れ替わって聞いた。何にも知りませんでした。この時、一人の若い僧が門内から出てきた。まだ明かりを入れていないが、手には光源寺と記した提灯を持って、彼は足早に通りかかったが、半七らの姿を見て、にわかに立ち止まった。彼は司祭らしく二人を眺めていた。半七もすぐに目をつけた。もし、お前さんはこのお寺さんですかえ。そうですと、若い僧は静かに答えた。実は、これからお寺へ行こうと思っているのですが、今朝このお堂で死んでいた女は、まだそのままですかえ。いや、それについて、ただいま、お訴えに参るところで、女の死骸が見えなくなりました。死骸が見えなくなった、と、半七と亀吉は顔を見合わせた。誰かが持って行ったのですか？それとも生き返って逃げたのですか？さあ、何者にか盗み出されたのか、本人が蘇生して逃げ去ったのか、それは一向にわかりません。夜でもあることか、真っ昼間お預かりの死骸を紛失させるとはとんだことですね、と半七は質問するように言った。那須の良哲に番をさせておいたのですが、とそうも面目ないように言った。その良哲がちょっと他へ行った隙に、どうも不思議でなりません。死骸のことについて、おすみがとかくに曖昧の返事をしていたのも、死骸紛失のためであると察せられた。女の死骸紛失を発見したのは、やつ、午後2時過ぎのことで、一応は墓地その他を詮索するやら、寺僧が集まって評議をするやら、うろたえ騒いで時刻を移した末に、所詮どうにもしようがないから何かのお咎めを受ける覚悟で寺社方へ訴え出ることに決着した。若い僧はその難儀な使いに出て行くところで目鼻立ちの清らかな顔を青白くしていた。彼は21歳で名は春城であると。三。春城に分かれて半七らは寺に入った。光源寺住職の松慶は64歳で、見るから気品の高そうな白髪交じりの眉の長い老僧であった。松慶は二人を書院に案内させて丁寧に挨拶した。どなたもお役目ご苦労に存じます。思いもよらぬ珍事出題、その上に自中の者どもの部長法、なんとも申し訳がござりません。地蔵を踊らせて賽銭稼ぎをするような山し坊主と鷹をくくっていた半七らは少しく予想が外れた。年配といい、態度といい、なんだかありがたそうな老僧の前に、二人は丁寧に頭を下げた。こちらのお寺は、おいくたりでございますと、半七は聞いた。 私の他に春秋、まだ若年でござりますが、これに役尊を務めさせておりますと、小慶は答えた。他は、那須の良哲と小坊主の智信、寺男の源右衛門、合わせて五人でござります。寺男の源右衛門というのは、いくつでどこの生まれですか？源右衛門は25歳、秩父の大宮在の生まれでございます。これも若いのですね。源右衛門は門内の花屋貞吉の甥で、叔父を頼って出府いたしたものでござりますが、その頃ちょうど寺男に不自由しておりましたので、貞吉の口入れで一昨年から勤めさせておりました。その源右衛門は無事に勤めておりますか？それが、と、老僧はその長い眉を潜めた。10日以前から戻りませんので、駆け落ちをしたのですか？ご承知の通り、12、13の両日は強い嵐で、14日は境内の掃除が、なかなか忙しゅうござりました。花屋の貞吉、那須の良哲も手伝いまして、朝から掃除にかかっておりましたが、その日の夕方、ちょっとそこまで行ってくると言って出ましたままで、再び姿を見せません。叔父の貞吉も心配して、心当たりを探しておりますが、未だに在所が知れないそうで、本人所持の品々は皆残っておりまして、着替え一枚持ち出した様子もないのを見ますと、駆け落ちとも思われず、また駆け落ちをするような司祭もなし。いずれも不思議がっておるのでござります。御門前の地蔵様が踊ったというのは本当でございますか？踊ったというのかどうか知りませんが、地蔵尊の動いたのは本当で、私も目の当たりに拝みました。それを拝めば、コロリよけのおまじないになるということでしたね。いや、それは世間の人が勝手に言いふらしたことで、仏の御心はわかりません。果たしてコロリよけのおまじないになるかどうか、私どもにもわかりません。この場合、住職としてはこう答えるのほかはあるまいと、半七も推量した。さらに2、3の問答を終わって、2人は栗の方へ回ってみると、那須の良哲と小坊主の智信が空き地へ出て、炊き物にするらしい枯れ枝を束ねていた。女の死骸はどこへ置いたのですか？と半七は聞いた。日にさらしても置かれませんので、栗の土間に寝かしておきましたと、良哲は指さした。そこの土間には荒むしろが敷かれてあった。春城の言った通り、死骸の紛失は八つすぎで、自分がはばかりへ立った留守の間であると、良哲はさらに説明した。わずかの間に女が蘇生して逃げ去ったとは思われない。おそらく何者かが後ろの山伝いに忍び込んで、自分の立った隙を見て死骸を担ぎ去ったのであろうというのである。なるほど。この寺の後ろには山がある。土地では山と呼んでいるが、実は小高い丘に過ぎない。それでも古木や雑草が生い茂って、人を化かすような古無地なが住んでいるなどという噂もある。その山を越えると、大きな旗本屋敷が3、4軒続いている横丁へ出る。平勢は往来も少なく、昼でも寂しい場所であるから、この方面から忍び込んで死骸を担ぎ出すようなことが ないとは言えない。それにしても、その死骸を担ぎ去るほどならば、縛られ地蔵に縛り付けておく必要もあるまい。一旦その死骸を晒してみせて、再びそれを奪っていったのは、何かの司祭がなければなるまい。暮れかかる森の梢を仰ぎながら、半七はしばらく思案にふけていると、その知恵のないのをあざけるように、夕ガラスが一羽泣いて通った。引っ返して栗へ入って、半七らは土間を一通り見回したが、何かの手がかりになるようなものも見出されなかった。いつの間にか日も落ちて、あたりはだんだんに薄暗くなってきたので、今日の詮索はこれまでとして二人は寺を出た。門を出るときに見返ると、花屋の前には、かのお杉が立っていた。奥の暗い暗道の下で、夕飯を食っている50前後の男が、お杉の父の定吉であるらしかった。親分、どうですね、と、小判長も歩き出したときに、亀吉は聞いた。あの住職め、嫌に首相らしく構えているので、なんだか番狂わせのような気もしたが、あいつはやっぱり、たぬき坊主だな、と、半七は笑った。源右衛門という寺男は、駆け落ちをしたというが、かわいそうに、もうこの世にはいねえだろう。坊主どもがやったのかね。手を下ろしたわけでもあるめえが、どうも生きちゃいねえらしい。そこで亀、俺はこれからまっすぐに帰るから、おめえは門前町をうろついて、あの寺の奴らについて、何か聞き込みはねえかどうだか探ってくれ。それから、小坊主自身とか言ったが、あいつのことを調べてくれ。小坊主、はじめからしまいまで黙って突っ立っていたやつでしょう。そうだ。どうも、あいつの目つきが気に入らねえ。黙ってぼんやり突っ立っているように見せかけて、あいつの目はなかなか働いていた。あいつ、まだ16、17らしいが、ただものじゃあねえ。そのつもりであいつの身元や行状を洗ってくれ。いくらかの小遣いを亀吉に握らせて、半七は別れた。神田へ帰る途中で半七は地蔵楼の抜け道について考えた。寺男の源右衛門はこの抜け道の中で命を果たしたのであろうと想像された。女は蘇生して身を隠したのか、死骸を運び去られたのか、その謎は容易に解かれなかった。明け方に大雨が降って、明くる朝はきれいに晴れた。やがて亀吉は顔を出したが、彼はあまり元気が良くなかった。あれから引っ返して、寺門前へ行って、食いたくもねえ蕎麦屋へ入ったり、飲みたくもねえ小料理屋へ入ったりして、できるだけ手を伸ばしてみましたが、思わしい掘り出し物もありませんでした。そこで大体どんなことだ、と半七は聞いた。あいつらも利口だから、近所へは尻尾を出さねえかもしれねえ。まあ、聞き出したのはこれだけのことです、と亀吉は話し出した。住職の正慶というのは、京都の大きい寺で修行したこともあって、なかなか学問もできるし、字なんぞもうまく書くそうです。檀家の気受けもよし、別に悪い評判もないと言います。春城という坊主は、男がいいので、門前町の若い女なぞに騒がれているそうですが、これも今までに悪い噂を立てられたことはないと言います。これじゃあみんないいことずくめでどうにもなりません。近所じゃ 山師坊主だなんていうものは一人もありませんよ。小坊主はどうだ。小坊主は16で、年の割には体も大きく、見かけは頑丈そうですが、普段から薄ぼんやりしたやつで、別にこうというほどのこともないそうです。それから、良鉄というなっしょ坊主。こいつも少し足りねえやつで、悪いこともしねえが酒を飲む。まあ、こんなことですね。花屋の親子は、花屋の定吉。これも近所で評判の正直者ですが、かわいそうに、ひどいどもりで満足に口がきけねえくらいだそうです。娘のおすみは、なかなか親孝行で、人間もバカじゃねえと言います。こう並べてみると、正直か薄バカか、揃いも揃った好人物で、一人も怪しいものはない。亀吉がつまらなそうに報告するのも無理はなかった。それでも半七は根よく詮議した。そこで寺男はどうだ。源右衛門ですか。こいつはいいか悪いかどんな人間だかよくわからねえ。何しろ恐ろしい変人で、足掛け三年、丸二年もあの寺の飯を食っていながら、近所の者と、ろくろくに口を聞いたことがねえというくらいで。と、半七も首をかしげた。しようのねえやつだな。まったく、しようのねえやつらで、どうにもこうにも手のつけようがありませんよ、と言いかけて、亀吉は思い出したように声を低めた。ただ一つ、こんなことを小耳に挟んだのですが、何でも一月ほど前のことだそうで、門前町の外れに住んでいる塩せんべい屋のおかみさんが、妙ヶ谷の方へ用足しに出ると、その途中で花屋のおすぎを見かけたのですが、おすぎは二十歳ぐらいの小綺麗な田舎娘と一緒に歩いていたそうです。その田舎娘というのは、縛られていた女か、と、半七が慌ただしく聞き返した。さあ、それが確かにわからねえので、と、神吉が小瓶を書いた。せんべい屋の神さんは、例の一件を聞いたとき、そんなものを見るのも嫌だと言って、近所でありながら、覗きにも行かなかったので、同じ女かどうだかわからねえというのですよ。もし同じ人間なら面白いのですが。同じ人間だろう。いや、同じ人間に相違ねえ。そうでしょうか。神さんの話じゃ、おすぎは薄あばたこそあれ、器量は悪くねえ。連れの娘はあばたもなし、器量もいい。顔立ちが似ているので、ちょいと見たときには兄弟かと思った。おい亀、しっかりしてくれ、と半七は笑い出した。おめえにも似合わねえ。それだけ種が上がっているなら、なぜもう一息踏ん張らねえ。よし、よし、俺がもう一度出かけよう。出かけますかえ。うん、一緒に来てくれ。五つ半。午前九時頃に二人は再び小石川へ出向いた。その途中で何かの打ち合わせをして光源寺の門前に行き着くと、地蔵堂は昨日の通りに閉ざされていた。門内に入ると花屋の定吉と那所の良鉄が、すきや桑を持って何か働いていた。何を働いているのです。半七は近寄って声をかけた。二人は不意に驚かされたように顔を見合わせていた。ことに定吉はどもりであるからこういう場合すぐに返事は出ないらしい。両鉄もしぶりながら答えた。今朝の雨でここらの土がくぼみましたので、 ははあ、土がくぼんだので埋めていなさるのか。言いながら目をつけると、土はところどころ落ちくぼんで、それが一筋の道をなしているように見られた。さらに目をやると、その道は墓場に続いて、ある墓の前に止まっているらしい。古い墓の石塔は倒れていた。もし、この墓は無縁ですかい？そうですと、両鉄はうなずいた。半七は引っ返して花屋の前に来ると、おすみは奥から不安らしい目をして覗いていた。おい姉さん、ちょいと顔を貸してくれ。おすみを誘い出して半七は墓場の真ん中へ行った。そこには大きい霧の木が立っていた。4。おい、おすみ、おめえの姉さんはどこにいる？と、半七は出し抜けに聞いた。おすみは黙っていた。隠しちゃいけねえ。一月ほど前におめえが姉さんと一緒に、茗荷谷を歩いていたのを、俺はちゃんと見ていたのだ。その姉さんはどこにいるよ？おすみはやはり黙っていた。姉さんは殺されて地蔵様に縛り付けられていたのだろう。おすみははっとしたように相手の顔を見上げたが、またにわかに目を伏せた。その下手人をおめえは知っているのだろう。俺が仇を取ってやるから正直に言え。おすみは強情に黙っていた。あの無縁の石塔をひっくり返して、その下から抜け道をこしらえて、地蔵を踊らせたのは誰だ？おめえの姉さんもかかり合いがあるだろう。姉さんの色男は誰だ？あの春城という坊主か。おすみはまだうつむいていた。春城が姉さんを締めたのか。一体おめえの姉さんは、生きているのか死んだのか、と、半七は畳みかけて聞いた。おめえは普段から親孝行だそうだが、正直に言わねえと、お父さんを縛るぞ。おすみは泣きそうになったが、それでも口を開かなかった。おめえといとこ同士の源右衛門はどうした？駆け落ちをしたというのは嘘で、あの抜け道の中に埋まって死んだのだろう。その死骸はどこへ隠した？おすみはあくまで黙っていたが、嘘だとも言わず、知らないとも言わない以上、無言のうちにそれらの事実を認めているように思われたので、半七は腹の中で笑った。これほど言っても黙っているなら仕方がねえ。ここでいつまで調べちゃいられねえ。親父もおめえも連れて行って、調べるところで厳重に調べるから、そう思え。さあ、来い。いくらかの脅しも混じって、半七は、おすみを手荒く引っ立てようとするとき、ふと気がついて見返ると、後ろの大きい石塔の陰から、小坊主の知心が不意に現れた。彼は、巻き割り用のなたを振るって半七に打ってかかった。半七は油断なく身をかわして、その利き腕を引っ捕らえ、まずその獲物を奪い取ろうとすると、年の割に力の強い彼は必死に争った。そればかりでなく、今までおとなしかったおすみも、猛然として半七に向かってきた。彼女はそこらに落ちている枯れ枝を拾って叩きつけた。苔混じりの土を掴んで投げつけた。目つぶしを食って半七は少しく持て余しているところへ、それを遠目に見た亀吉が駆けてきた。彼はまずおすみを突き倒して、さらに獅子の襟首を掴んだ。 御用聞き二人に押さえられて、知心は大きい目をむき出しながら、ねじ伏せられた。とんでもねえやつだ。縛りましょうか、と亀吉は言った。そんなやつは何をするかわからねえ。一旦は縄をかけておけ。知心は取り縄をかけられた。二人はおすみと知心を追い立てて、元のところへ戻ってきたが、もう猶予はできないので、さらに両鉄を追い立てて本堂へ向かうと、本堂の仏前には住職の正慶が経を読んでいた。半七らの踏み込んできたのを見て、彼は静かに向き直った。昨日といい、今日といい、お役の方々ご苦労に存じます。大方こうであろうと察しまして、今朝は度胸して皆様方のおいでをお待ち申しておりました。案外に覚悟がいいので、半七らも形を改めた。詳しいことは後にして、ここでざっと調べますが、まず第一に、地蔵様の一件、それはお十字ももちろんご承知のことでしょうね、と半七はまず聞いた。承知しておりますと、正慶は悪びれずに答えた。私は14年前から当寺の住職に直りました。この光源寺は慶安年中の回帰で相当の由緒もある寺でござりますが、先代からの借財がよほど残っております上に、大きい檀家がだんだん耐えてしまいました。火災にも一度かかりまして、その再建にも随分苦労いたしました。作用の次第で、寺の維持にも困難しておりますおりがら、薬草の円光から縛られ地蔵を勧められました。臨泉寺の縛られ地蔵は昔から繁盛している。当寺でもそれに倣って縛られ地蔵を始めてはどうかというのでござります。心よからぬこととは存じながら、何分にも手元不如意の苦しさに万事を円光に任せました。さりとて、今までありもしなかった地蔵尊をにわかに据え置くのも異なものであり、かつは、世間の信仰もあるまいという円光の意見で、新泉寺の石や松兵衛という者に頼みまして、一体の地蔵尊を作らせ、二年余りも墓地の大銀杏の根元に埋めておきまして、夢枕うんぬんと申しふらして掘り出すことにいたしました。それが幸いに図に当たりまして、三四年の間はなかなかの繁盛で、再選その他、見入りもござりました。その円光という薬草はどうしました?あるいは、仏罰でもござりましょうか。昨年の2月、円光は流行り風から召喚になりまして、3日ばかりで世を去りました。円光が没しましたので、ただいまの春城がその後を継いで薬草を務めております。縛られ地蔵もだんだんに流行らなくなったので、今度は地蔵を踊らせることにしたのですね。それはお前さんの工夫ですかえ。いいえ、私ではありません。春城ですか。春城でもありません。石屋の松蔵。松兵衛のせがれでござります。松兵衛は悪いものではありませんが、せがれの松蔵は博打にふけって、いわばごろつき風の良くない人間でござります。それが縛られ地蔵の噂を聞き込みまして、当寺へゆすりがましいことを言いかけてまいりました。 あの地蔵は自分の家で新しく作ったもので、墓地の土中から掘り出したなどというのはこしらえごとである。自分の口からその秘密を漏らせば、世間の信仰が一時に伝るばかりか、当寺でも定めし迷惑するであろうというのでござります。飛んだ奴に頼んだと、今更後悔しても致し方がありません。何分こちらにも弱みがありますので、円光の取り計らいで、いくらかずつの金をやっておりました。松蔵のような悪い奴に見込まれましたのも、やはり仏罰であろうかと思われます。松慶は数珠をつなぐりながらしばらく瞑目した。後ろの山では、モズの声が高く聞こえた。そのうちに円光は没しました。その後に春城が治りますと、今度は春城を相手にして、松蔵は時々に押しかけて参ります。春城は年も若し、根が正直者でござりますから、松蔵のような奴に責められて、ひどく難にしておるようでござります。私もかわいそうに思いましたが、どうすることもできません。そこへまた一人悪い奴が現れまして、いよいよ困り果てました。その悪い奴は女ですかえ、と半七は口を入れた。はい、お歌と申す女で、と老僧はうなずいた。お歌は花屋の定吉の姉娘であった。父の定吉も妹娘のお杉も正直者であるのに引き換えて、お歌は肩上げの降りないうちから親のもとを飛び出して、武州、上州、上総、下総の金国を流れ渡っていた。彼女は若作りを得意として、実際はもう24、5であるにもかかわらず、18、9か、せいぜい20歳ぐらいの若い女に見せかけて、ことさらにやぼらしい田舎娘に扮していた。男に油断させる手段であることは言うまでもない。彼女は去年の暮れ頃に江戸へ帰って、14年ぶりで高原寺を訪ねてきたが、物がたい定吉は寄せつけないですぐに角端から追い出そうとすると、お歌は門前の地蔵を指さした。私の口一つで多年ご恩になったお十字様はもちろん、お前にも迷惑がかからないとは言えまいと彼女は笑った。それを聞いて定吉はぎょっとした。どうしてお歌が地蔵の秘密を知っているのかと、定吉は驚きかつ恐れて、だんだんその司祭を宣言すると、お歌はこの頃かの松蔵と心安くしているというのであった。定吉はいよいよ驚いたが、こうなっては強いことも言えない。よんどころなくお歌を呼び入れて、その、望みのままに春城に引き合わせると、彼もまた驚いた。迷惑ながらいくらかの口止め料をやって、無事に彼女を追い返そうとすると、お歌は案外に金はいらないと言った。お寺の迷惑にもなり、親たちの迷惑にもなることであるから、自分は決して口外しない。その代わりに、時々のお出入りを許してくれと言った。おとなしいような言い分ではあるが、こんな女にしばしば出入りされては困るので、松慶は、じきじきにお歌に面会して、寺へ訪ねてくるのは、月に一度、それも近所の人に目立たないように、なるべく夜分に忍び込んできてくれということに、相談を決めた。 月に一度でも親や妹の顔が見られれば結構でござりますと、お歌は首相らしく答えた。それがやはり思惑のあることで、と、小慶はため息まじりに語り続けた。金は一文もいらない。決して無心がましいことは言わないと申しておりましたが、お歌は欲心でなく色情で。お歌はどうしてか春情に恋慕しておったのでございます。お歌は松蔵ともかかり合いがあったのでしょうね。さあ、本人はただの知り合いだと申しておりましたが、あんな人間同士のことですから、どういう因縁になっているかわかりません。松蔵は相変わらず出入りをしているのですか？はい、時々に参ります。お歌は色、松蔵は欲。双方から攻め立てられる春情の難儀は思いやられた。五。月に一度という約束でありながら、お歌は二度も三度も参りましたと、小慶はまた言った。春情がやがて堕落することは目に見えておりましたが、私にはそれを遮る力がありません。お歌もさすがに昼間は参りませんので、幸いに近所の目には立ちませんでしたが、しまいには春情をどこへか連れ出すようになりました。かわいそうなのは春情で、縛られ地蔵のことも本人の発意ではなし、いわば師匠の私を救うがためにこんな難儀をしておるのでござります。あるとき本人が私の前に手をついて涙を流して、自分の堕落を白状いたしましたときには、私も思わず泣かされました。お歌のような悪魔につきまとわれて、それを振り払うことのできなかったのは、春情の罪ではなく、師匠の私の罪でござります。その罪の恐ろしさを知りながら、嫌が上にも罪を重ねましたのは、地蔵の踊りでござります。松蔵が執念深く無心に参りますので、春情も断りました。地蔵村の参詣人も、この頃はだんだんに遠ざかって、再選その他も、昔とは大きな相違であるから、毎毎に無心は聞かれないと申し聞かせますと、それならば工夫がある。というのが、地蔵の踊りで、コロリよけと言いふらせば、きっと繁盛するというのでござります。嫌だと言えば、縛られ地蔵の秘密を暴くという。春情も気が弱く、私も気が弱く、どうで地獄へ落ちる以上、毒食わば皿といったような、出家にあるまじき度胸を据えて、いや、よんどころなく度胸を据えることになりまして。松蔵は石屋であるから、地蔵を動かす仕掛けは彼が引き受けた。墓地にある無縁の石塔を倒して、その下から門前の地蔵堂へ通う横穴の抜け道を作った。その穴掘り役は、寺男の源右衛門と、那須所の良哲に言いつけられたが、寺男も那須所も、愚直一方の人間であるので、師匠と春情の指図を素直に引き受けた。その設計は、滞りなく成就して、地面の下の抜け道を松蔵が最初にくぐってみた。穴熊が言ったと本人は申しておりましたと、小慶は言った。 アナグマか、と半七は思わず微笑んだ。アナグマというのは、イカサマバクチなどをする場合、その同類が床下に忍んで、細い針を畳越しに突き上げ、むしろの上に投げられた際を自由に踊らせるのである。松蔵は、アナグマの手立てを応用して、土の下から地蔵を踊らせようとしたのである。最初の試みに成功したので、地蔵を踊らせるのは、玄右衛門の役になった。小坊主の知心も時々は面白半分に手伝った。それがまた図に当たって一旦は繁盛したが、地蔵が踊るなどは機械であるというので、寺社方から何かの沙汰がありそうな噂も聞こえた。その戦技が難しくなっては面倒であるから、もうそろそろ見切りをつけようかと言っているとき、8月12日から13日にかけて大嵐が続いた。14日は拭ったような快晴であったので、月の昇る頃から玄右衛門はいつものように抜け道へくぐり込んだ。しかも、地蔵は踊らないで、今夜の参詣人を失望させた。玄右衛門も再び出てこなかった。不思議に思って地心をくぐらせてやると、抜け道は途中で行き止まりになっていた。二日続きの風雨に地面の土が緩んで、あたかも玄右衛門の上に落ちかかったらしく、彼はそのまま生き埋めの最後を遂げたのであった。その報告に驚かされて、寺中の者どもは駆けつけた。両鉄と定吉が手伝って、ともかくも玄右衛門を穴から引き出したが、彼はもう窒息していた。もちろん、表向きにすべきことではないので、世間へは、駆け落ちと披露して、その死骸は墓地の奥に埋葬した。さなきだに見切り時と思っているところへ、こんな珍事が出退したのであるから、地蔵は再び踊らなくなった。抜け道は何とか始末しなければならないと思いながら、まだそのままになっていると、今朝の大雨で地面の土がまたもや崩れ落ちた。今度はその道筋のところどころにくぼみを生じて、あたかも抜け道の通路を示すように見えてきたので、もう打ち捨てておかれなくなった。他人に悟られては大事であると、両鉄らがその穴埋めに取り掛かっているところへ、半七と亀吉が、再び乗り込んできたのであった。これで地蔵の問題は一通り解決したが、お歌の一件がまだ残っている。半七はさらに聞いた。地蔵様に縛られていた女はお歌で、その下手人をお前さんはご承知なのでしょうね。こうなれば、何もかも包まずに申し上げます。お歌を締め殺したのは知心でござります、と、正慶は説明した。知心はみなしごで、唐の時から唐寺に養われておりますが、生まれつきの鈍根で、経文などもよく覚えません。それでも正直に働きます。ことに春城によく懐いておりました。そこで知心は平勢からかのお歌を憎んでおりまして、あの女は悪魔だ、春城さんを堕落させる、やしゃら説だなどと申しておりました。お歌を殺したのはいつのことです。23日の晩でござります。お歌が春城を裏山へ誘い出していく。 その様子がいつもと違っているので、獅子もそっと後をつけていきますと、お歌は春女を森の中へ連れ込みまして、お前がこの寺にいては思うように会うことができないから、いっそ還俗するつもりで私と一緒に逃げてくれという。もちろん春女は得心いたしません。かれこれと言い争っているうちに、お歌はだんだんに言葉が荒くなりまして、お前がどうしても言うことを聞かなければ、私にも了見がある。縛られ地蔵の一件を口外すれば、お前たちは死罪か遠島だなどと言って脅かすのでござります。毎度のことながら、この脅かしには春城も困っておりますと、お歌はいよいよ図に乗って、これからすぐに訴えにでも行くような景色を見せます。それを宣告から伺っていた知心は、もう我慢ができなくなって、不意に飛びかかって、お歌の喉を締めました。知心は年の割に力のあるやつ。それが一生懸命に両手で締めつけたので、お歌はそのままがっくり倒れてしまいました。なるほど、そんなわけでしたか。自身の目つきの穏やかでない司祭はそれでわかった。しかも、お歌の死骸をなぜ地蔵堂へ運び込んだのか、その司祭はまだわからなかった。承継は重ねて説明した。春城はお歌に迫られて、余儀なく関係を続けておったので、現に、今夜もお歌に苦しめられておったのですが、元来は気の弱い、心の優しい人間ですから、目の前にお歌が倒れたのを見ますと、急に悲しくなって泣き出しました。と言って、医者を呼ぶわけにもいきません。春城は女の死骸を抱えてしばらくは泣いていました。自身はただぼんやりと眺めていました。やがて春城は叱るように自身に向かって、お前はなぜこんなことをしたのだ。この女を殺してはならない。これから私と一緒に地蔵堂へ運んでいけと言ったそうです。それはどういうわけですね。後で春城自身の申すところによりますと、その時は少しくのぼせていたのかもしれません。地蔵を縛って祈っても自分の願が叶うのであるから、まして本人を縛って祈ればきっと叶うに相違ないと、こう一途に思い詰めて、自身と二人で、お歌の死骸を門前の地蔵堂へ運び込んで、地蔵尊にしっかりと縛り付けて、どうぞ再び蘇生するようにと、二時余りも一心不乱に祈っていたと申します。それで生き返りましたか、と、半七は一種の好奇心に駆られて聞いた。生き返りました。と、承継は、ややおごそかに言った。すぐには行きませんでしたが、とうとう蘇生しました。春城は夜明け前に、一旦自分の部屋に帰りましたが、酔いからの疲れで、ついうとうとしているうちに、武家の中間が早朝に門前を通りかかりまして、お歌の死骸を見つけられてしまいました。こうなっては隠すこともできませんから、刀のごとく訴え出て、当寺では一切知らない女だということにして、ひとまず死骸を預かりました。そこで剣士も済み、役人衆も引き上げて、死骸を栗の土間へ運び込みますと、それから半時も経たないうちに、お歌は自然に息を吹き返しましたので、 私どもも驚きました。春城はまたもや泣いて喜びました。あり合わせの薬を飲ませて解放して、ともかくも奥へ連れ込みまして、表向きは死骸紛失ということにお届けをいたさせました。大田はそれからどうしました?日が暮れてから気分も良くなったと申しますので、裏山伝いに返してやりました。本人は素直に帰ろうと申しませんでしたが、私からいろいろに説得しまして、今度は春城にも自由に会わせてやると約束して、無理になだめてともかくも返しましたが、所詮このままに済もうとは思われません。また出直して何かの面倒を言い込んでくることと覚悟しておりました。そこへお前さん方が再びお乗り込みになりましたので、万事の破滅と私もいよいよ覚悟を決めました。自身がお手向かいをいたしましたのは、お歌を殺した一件で我が身に後ろ暗いところがあるためでござりましょう。しかし、お歌は確かに生きております。ここまで話してきたときに、両鉄が顔の色を変えて駆け込んだ。春城さんが死にました。どうして死んだ?と、半七は膝を浮かせながら聞いた。裏山の桜の木に首をくくって。くびられたお歌は生きて、さらに春城がくびれたのであった。6. お話はまずここらでおしまいでしょう、と半七老人は一息ついた。事件はちょいと面白いのですが、私どもの取り物の方から言えば大して面倒なこともありませんでした。これにいくらかの殉職を加えると、全く面白い小説になりそうですね、と私は言った。何分実録は小説のように都合よくいきませんからね。こうすれば面白くなるだろうと言って、まさか嘘を混ぜるわけにもいかず、まあ、そのつもりで聞いていただくより他ありません、と老人は笑った。いや、まだ少し言い残したことがあります。かの大田の一件について、私もそれを聞こうと思っていたんです。大田はそれからどうしました?さあ、大田がそれから一働きしてくれると小説にも芝居にもなるのですが、そこが今もうストーリーの実録で。お歌はその後しばらく姿を見せませんでしたが、その翌年の5月、つまらない小ゆすりで挙げられて、それからいろいろの旧悪が現れて遠投になりました。私が取ったのでないので、詳しいことは知りませんが、お歌は懐に春城の数珠を持っていたと言いますから、よっぽど春城のことを思っていたに相違ありません。遠投といえば、高原寺の住職も遠投、他は追放。これでこの一件も落着しました。住職も弟子たちもみんな悪い人間ではなかったのですが、一旦悪い方へ踏み込むと、もう抜き差しができなくなって、だんだん深みに落ちていく。とりわけて春城などは、いい寺にいたらば、相当の出世ができたのかもしれません。それを思うと、かわいそうでもあります。石屋の松蔵はどうなりました? 光源寺の噂を聞くと、こいつはすぐに影を隠しました。わらじを履いて追っかけるほどの凶状でもないので、まあ、そのままに捨ておきましたが、後で聞くと、木更津の方で変死したそうです。同職の石屋を頼って行って、そこで働いているうちに、その石屋で大きい石地蔵をこしらえるとき、どうしたわけか、その地蔵が不意に倒れて、松蔵は頭を打たれて死んだというのです。なんだか因縁話のようで、嘘か本当かよくわかりませんが、まあ、そんな噂でした。光源寺はその後、廃寺になってしまって、今では跡形もなくなりましたが、一方の林泉寺の縛られ地蔵は、昔のままに残っています。明治以後は銅を取り払って雨ざらしのようになっていますが、相変わらずお花やお線香は絶えないようです。